視力検査始めますね。数字教えてください。まずこれは
6?
そう。次これは
6?
そう。じゃあこれは
0?
そう。じゃあ最後これは
0?
そう。ジンズのメガネは税込み6600円から。
全国470店舗以上、メガネといえばジンズ。
どうもエレコミックやついです。
エレコミック今田です。
片桐仁です。
はい、エレカタの決意ポッドキャストでございます。毎週月曜日、配信ということでございますよ。はい、
そうですね。
はい、もうね、もう近づいてまいりました、我々の、ねコントライブ。
コントライブね、
燃えるコントの人。
はい、
はい、もうあと3週間で
2月9日から13、
劇場入りという感じですから。
ひよい。
はい、
早いですね。
すごいですね。もう本番ですよ、もうぜひ皆さん
お願いします。
ポッドキャストをお聞きの皆さんはぜひ ね
本当ですよ、
来ていただきたいなと思っていますけどもね、
は
い、
ラジオのためにね。
ラジオのため、
ポッドキャストのために。
そんな中ですね、普通オタが来ていただいて、
はい、お願いします。
で、我々が、TBS ラジオさんで特番をやらせていただいたんですね。アダムアート GMO プレゼンツ、やり方とデジタルアートっていうのをやって、我々がデジタルアートを年度で、その放送中に作ると
ね、今考えたらすごいな
のをやりまして、はい、それが出品されまして、
はい、
オークションにね、チャリティーオークション
で1月7日にそれが、オークションが終わって、
はい、落札
されたんですけど、その落札された方が、
ラクサス社の人、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
エレカタネームエレマガマレーシア支部さん、
ああ
よく聞いてくださってる、
うん、はい、
ね、え、我々のメールマガジン撮ってくれてる方ですけども、
うん、ありがとう
ございます。なんとこの方が出品された作品3つともラクサスいたしました。
申し訳ねえ。申し訳ねえな。
他何？一
人
一人だったの？一人だったんですね。全部作品を、
あ、そう、まあでも3つあったらね、
いやだからコレクターですよ。
ね、そうだね、3つあった方がいいよね、
独占して
作ってる、
上がる可能性がもうあるわけです。
すごいな。
ね、
転売も OK ですからね。
ラジオ特番アダムアカウントを作成して、
マジか、
番組終了後早速入札を開始しましたと。で、全作品1番乗りを目指したんですけども、残念ながら今立さんのは2番手で、
いや別に1番乗りとかじゃないでしょ、オークションだから。
なんだよ。
はい、で、最初は最終価格が結構高くなるだろうから、入札履歴に名を残すだけにしておこうと思ってたんですが、思ったほど値段も上がらないうちに動きが止まりました。1月7日までの長丁場なので、途中の入札の動きを確認していましたが、少し入札があった程度であまり目立った動きがありません。
締め切り直前ですよ、こういうのは。
お気に入りに入れている人が十数名でしたので、もっとみんなに興味を持ってもらえるようツイッターでも何回か入札をやってることをつぶやきましたが、フォロワーの少ない私のアカウントでは効果がなかったようです。
そして
最終日1月7日を迎えました。
そうね、最後
手に入れられない価格帯ではありませんでしたので、一つは手に入れようかなと入札価格を更新して、終了時間が近づくと白熱した入札合戦が始まるのではないかと。
あれ最終的に一人しかいなかった、戦場に。
布団の中でスマホを片手に緊張していましたが、誰にも抜かれることなく全て手に入れてしまいました。
くー、乱暴状態ね。
しびれるな、
最後の乱暴状態ね、最後の。一人だけになったね。
最終価格が、マイクマスクが62,000円、
高いね、6万なんて、ね、
高いよ。
で、僕の拳が26,000円、今立ちの、2B 面、2つの花の面で18,000円、
10万円近いですよ。
で、合計で101,600円でした。
ほら、
いやいやいや、そんなにお一人の人になっちゃう、3分割してあげたらよかった。
粘土細工のプロの片桐さんの作品、そしてエレコミック両名はめったに粘土作品を作らない、
最初で最後って言いました
けどね。
それが手に入ったので全然高くないと思っています。
すません、
取引サイトでは再販もできるようで、他の TBS70 周年記念 NFT 作品は再販に結構出されているようです。
デジタルだからね。
でもまあ なかなか高い価格では取引されていないようですかということですか、まあまだ。再販する気は今のところは私はありませんが、うんうん、この実物作品のあるものが再販可能なのかちょっと疑問ですよねということで。
まあどうなんだろうね。
まあいいんじゃないです
か。まあいいんじゃない別に。ね、だそれをまたデジタルでってこともできるのかな。
いずれにせよまあ日本に届けてもらってマレーシアにや。
そうだよね、
今マレーシア住んでたもんね。
いるのでと、うん、マレーシアにいる私の手元に来るのはまだまだ先ですということですね。いつかライブでお三人に出会える機会があれば、うん、これらの作品にサインをしてほしいなと思って
しますよ。
全然しますけど、持ってくるの大変だよ。
コロナ感染が拡大して2月のライブ漏れのコントの人まで、うん、どう感染せずに無事開催できることを願っておりますということですね。配信チケット買ってくれております
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうか、なんかメール一通だなと思ったら一人だったとはね。
全部買ってるんですよ。
10万1600円。
ありがとうございます。本当に感謝です。本当に
支えてマレーシアで支えてくれてますね。
本当に、
遠いとこからありがとうございます。
ありがとうございます。
まあでもこれ全部寄付金になるん
です。そうです、チャリティーですけどね、
我々はあれですけども、うん、まあ、でもね、良かったじゃない
ですか。良かったですね、
全作品がね、やっぱ知り合いに
そうね、
手に入った
ら、うん、並んでね、
言ったら、
そうね、
セットで飾ってもらいますからね、うん、
ぜひぜひお願いいたします。
セットの方が価値が上がるかもしれません。
そうだね、
そうだね、片桐さん中心にね。
そうだね、
いつか上がると信じて待っております。
はい、
で、また
あもう一つ、
あれですね、腐った鶏肉についてということで、う
ん、出たね、腐った鶏肉。
ここ何週かね、その、うん、腐ったでかけたという感じですかね。
そ う, だ、まあ、うん、でも
そういう風にして食べる肉がうまいみたいな人が、
うん、そうね、いるん
だよ
ね。
全く違うところで2人ね、うん、このラジオに送ってくれたんですけど、はい、うん、それに対しての
やっぱいるんだね。
メールが来て、
結構聞く分にはもう腐ってるけどね、は
い、エキスポ81から
ですね、うん、ってんだ。
前回のポッドキャストで以前自分が送った、
うん、あ、はいはいはい、はい、
あ、そうか、エキスポ81から
エキスポだったのか。
腐った鶏肉がうまいというネタについて質問があったのでメールしますと、
うん、なるほど、うん、掲示板になってきたね。
まず、うん、鶏肉の腐り具合です、
うん、はいはい、どんぐらいいくか
ね。これはかなりやばいかなと思うくらいの匂いがして
やだね。いや、もう腐ってんだよ。
表面がヌルヌルするくらいの腐り具合でも大丈夫です。
いや、大丈夫ではないんじゃないかな。
香辛料でゴシゴシするんだよね、
うん、鶏だもんな。しっかりとぬめりを塩で洗い流し、
うん、あ、塩か、
そう、
スパイスをかけたら食えます。
うーん、
手羽先や手羽元など骨付きの方が余計に臭くて好きです。
臭いんじゃん。
出汁が出る、骨から出汁が出るからね。骨が腐り始める
ってこと。ただし食べ慣れた自分でさえ、
いや、だからダメなんだ。
食べ過ぎると確実に腹を下してしまいます。
ダメなんだよそれは。
個人的な楽しみなので
そう、ね、
おすすめはしません。
もう本当自己責任。自己責任、
なんかあったら自己責任でお願いします。
本当ね、
でも本当に好きなんだな、エキスポは。
そうでしょう、
その食べ方
が。大事な仕事の前とか絶対無理だ ね、
うん、ね、でも何日ぐらい放置したらそうなんだろう。
食べ過ぎると下すから、
1、2本だったら、
うん、ちょっとぐらいにしとけば。
まあでも個人差あるし、まず食ってないじゃ
ない。始めようと思ったのよそれ。
でもこう言われるとなんか俺も臭さ探しちゃうと思うな、食いながら。
うん、まあまあ、もしかしたらね、臭いって言ってたしなっていう、ね、う
ん、生理的に受け付けねえけど肉が腐った匂いなんて。
まあ、でも洗い流してあるから。
でもさ、
でもで来るんだよ。
そうでしょ、後から内側から骨、
どういう匂いなんだ、
手羽元の根元の骨とか来るでしょ。
肉の腐った匂いなのかな。いや、
相当臭い。
そうでしょ、肉の腐った匂い。
やばいよね、
やばいよ。
これはまあだから質問に答えているわけですけど、う
ん、焼いてはいいんだけど、焼いてないの。
焼く
んです。
ケツビネームもめちゃんという方から、
まだいるの、その腐った肉フリークが。
皆さんこんばんは、
はいはい、
どうも。
腐り肉のコーナーができた。
ねえ、
ないんだよ。
ねえよ、そんなもん。なんだ腐り。
文字通り腐った肉
できましたからね。
RPG のアイテムでもダメな方だろそれ。
腐った肉のコーナーができたということで、
できてない。
投稿させていただきますということですね。ありがとうございます。
なんだ腐り肉のコーナーって。
やだな、企画やりたくないな。
私は37歳半腐り肉愛好家の人妻ですということですね。
女性。
ゾンビだよもうそれは。腐り肉愛好家は。
半腐り肉です。
半分ね。
半ね。
私の作り方をご案内いたします。
はい、あ、どうやって
か旦那さんいるんだ。
豚の赤身肉の塊に、
豚
か、
まずはでっかく
角煮みたいな
ブロックみたいな、
ブロック、
うん、塩を肉に対し 3% 揉み込みます。
あ、もうそこまで考えてるか。
これをラップして1日冷蔵庫で置き、
美味しそうだよまだ。
翌日出た水分をしっかりとキッチンペーパーで拭き取ります。
いいよ、
ね、浸透圧で出るからね、うん、
これにハーブミックスをまぶして、
うん、あ、まあ、いい
ハーブ塩、
ハーブ、うん、
キッチンペーパーでくるみ、さらにラップでくるんで、うん、冷蔵庫で10日間放置プレイしたら完成です。
いや、いや長いって。ブロック、冷蔵庫だって10日はダメだって。
冷蔵庫、
いや10日は
10日でしょ。
これは小さく切ってパスタに入れてもいいですし、カリッと焼いてサラダに乗せても美味しいです。簡単ですし、血も巻き散らないので、ぜひエレガタの皆様も作ってみてくださいね。
1日目で水、
水を出し、
でも一切腐って
腐りにくいでもない。
言ってないね。
だからこれは美味しいんじゃない？
これはまだ全然甘いんじゃない？
水分抜いてるから腐りにづらくしてるし。
うんうん、普通の生肉じゃないこれ。生肉。うん、
半腐り肉。
半腐り肉なのね。
だからちょっと腐ってるのかもしれない。ま
あまあ、これはでもなんかレシピでネットとかで探したらありそう。うん、
ね、女性が作りそうだ、ね。
言い方が良くない。半腐り肉ってのは良くないね。
臭いって書いてない。
熟成。
そう、うん。やっぱ臭い、臭みを感じるってエキスポは言ってるから。
うん、そうなんだ。お腹壊す、食べ過ぎたらお腹壊すって言ってるし、ね、
ちゃんと
強すぎるんだよ。
実害があるから、それはやっぱ腐ってたってい
う。なんかまだ美味しそう。ハーブミックスとか言ってるし、う
ん、まだゾンビじゃねえな、うん、まだ慣れてないよ、うん、ゾンビには。
やだよ、
腐った肉のコーナーってあったんですね。
まあ、始まってたみたいですね。
始まったんだね、
うん、いつの間にか。
すごいな、
進行してたんですね。腐ってたんですよ。
牛はないんだね今のとこね。豚と鶏だよね。
豚と鶏だね、うん、牛。
本当に腐ったところはやっぱ塩って万能だね。
塩って強いね。すごいんだよね。殺菌力あるとと。
ああ、やっぱ高価なもんだからね。昔だった
ら、ね。昔だったね。
万能としてね、やっぱね、やった
りですね。すごいですね、これは。
ありがとうございます。もしね、はい、あれば皆さんも腐り肉のコーナーね、送ってください。さあ、それではこちらのコーナー行きましょう。
俺のランキング。自分や身の回りの勝手なランキングを送ってもらっているコーナーでございます。
はい。は
い、これも長いコーナーですから行きましょう、うん、ケツビネーム内なる小学3年生、うん、家に来た野菜泥棒参戦。
農家
ことが
農家じゃない、ね、そりゃ
あるあるなのか。野菜
第3位、野菜が取られているのを認識していたものの、うん、なかなか犯人には遭遇できず、うん、そんなある日畑にうずくまる人影、
あら
遠くからおいと声をかけると、何かをこちら側へ投げつけ、
あら、うん、
投げたものを拾ってみると、うん、500円玉、う
ん、お金払った。
発見されることまで想定した犯行に呆れる。
すげえ。
ひどいな本当に。
2位、畑で野菜を盗んでいるところをついに現行犯で捕まえる、
うん、捕まえた、うん、
70代ぐらいの男。
あ、
生活が厳しいのかと思って、ね、泥棒の理由を聞くと、うん、近所の人に配っていい顔をするためだと。
最低
最低。
自分が作ったとか言うのかな。
そうかもね。
出し渋る身分証をもぎ取り、うん、住所だけ確認し、二度と来るなと言って解放する、
ね、警察で連れてなかったんだ、
ね、連れてかなかったね。
犯行理由に呆れる。
もうひどいな本当に。
1位、ビニールハウスの消毒に燻煙剤を焚き、
うん、バルサみたいなね、
煙が充満するのを確認し帰宅、う
ん、お、
翌日ビニールハウスの側面が切り裂かれているのを発見。
ひどいよ。
周りにはティッシュペーパーが散乱、うんうん、泥棒が切れ目を入れビニールハウスに侵入するも農薬の煙に巻かれ慌てて逃げ出した模様。
あ、
薬剤散布の日に泥棒が入っちゃうタイミングの悪さに同情。
うん、でも破れそう、切り裂かれたら直さなきゃいけないんだよね。補修
大変だよね。
やばいよ。2位が一番やばかったな。
2位やばいね。
近所の人に配っていい顔するため。
同一じゃないのかね、銭形平次のやつと。
違うんじゃないの。
銭形平次じゃないよ。悪者だっつうて。
めちゃくちゃ来るんだな泥棒って。
あるあるなんだね。
野菜ね。
あ、海はいっぱい来るじゃん。あの取っちゃうやつ。
密漁的な、ね。
密漁ね。まあウニとかね、うん、取る人はね。
いるよね。牡蠣のやつとかね。
ひどいよね。
あれもひどいよ。
何にも関係なく取ってんでしょ。う
ん、取ってるんだよね。
事情知ってんだよね大体ね。うん、
全員捕まってほしいな、
本当に。
だって漁協のやつもすごくなかった、あの中抜きしてるやつ、この前ニュースになった。知らない。漁協が取れ 横流ししたの業者に。
あ、なんかあ、中身抜いて、ね、
何十年も、
うん、
すごい話だ、
いい顔するために、
いい顔する
ために、いや、お金を儲けるためですよ完全に
引いてはいい
加工業者の社長と全員結託して何十年も、
うん、ひどい話
だ。だからなんか一箱抜いて二箱とか抜かれてたみたいなね、
う
ん、
取れ高よりどいつも少ない少ないって言われてて、ね、ね、何十年も
嫌な話だね。
ラジオネーム、バナナの皮で転びたい。
なんで
購入した食品に毛が入っていることが多い私の、気持ち悪かった購入シチュエーションランキングです。
面白いないけどな、
来てるね、みんな。
うん、まあ、
テカテね、3位、おはぎ。
うわ、わかんねえよ、パッと見
気をつけてよ、口入っちゃってんじゃないかな、もう
和菓子屋で買ったおはぎを半分くらいまで一口で頬張った後、残りの半分を見ると、うん、ご飯の中心から髪の毛がピンと伸びていました。
あ、具のパターンね。
その髪の毛が明るい茶色で傷んでいたので、なんか気持ち悪かったです。
やだね、それもブリーチの後ね、うん、枝毛。
やだね、米のとこでしょ、だから。
そうだね、
もち米のね、部分に入ってるとこでしょ。
2位、唐揚げ。
衣に
唐揚げ弁当を買ったら、唐揚げに髪の毛が貫通していました。
なんだよ貫通、すげえな。
あ、ちょっとあの爪楊枝みたいな
感じ。髪の毛の端と端を持ったら、間に唐揚げがぶら下がってる。
そういうお店なのかな。
そう、そできないよそれ。
そうでしょ、
下味見で下髪の毛みたいな。
そんな唐揚げくんある？
ないよ、よ
く髪の毛刺して売ってる
だけ。髪の毛を入れて、うん、衣で包んであげなきゃいけないよね、うん、だから
両脇持って、うん、唐揚げでくるくる回しながら開けてんだ、うん、
すげえよ、すげえよ。
チンカラね、チンカラでしょ、名物。でもよく髪の毛がさ、うん、上がらなかったよね。
そうなんだよ、焦げちゃうよ、
焦げちゃうよね、うん、チリチリになっちゃうね、
チリチリになっちゃう
よ。出来上がった後刺してんのかな。
そうだね、相当硬いからね、チンゲって。
チンゲとは言ってないから。
チンゲじゃない、
髪の毛だつ
長さ足んない、チンゲじゃん。
だ、キタロウみたいなことかね、毛張り的な ね、
いけっつって、
うん、いや、なかなかないレアだね。
だって刺さらない
じゃん。刺さらない、刺さらない、
肉にも刺さらないから、うん、衣との間なんだろうね。
あ、焼き鳥の串に何か刺さってるとこじゃないもんね。
うん、いや難しいよこれは。
まあでもね、触らないで食べれるもんね、唐揚げ。
確かにね、
手が汚れないよね。
髪の毛食べちゃうでしょ。
いや、髪の毛も食べない、両方持ってる。
引っ込んどけばいいんだ。
スッてやるのが嫌なんだよ、スッてやるのが嫌なんだよ。
そうそう、串みたいな、両脇を持ってかじりつける。
あ、だからその
骨みたいにして
好きに行
けないね。確かにね、そういうやつね。
髪の毛を骨だと思ったらいいじゃん、
ギャトルの肉みたいな。
あと温度でもう上がってるから汚くないからね。
うん、いや、生理的な問題や
ね。おはぎはダメだけど、
そうそ
う、
あ、確かに、
唐揚げはもう全然、もう殺菌はされてるから、
まあ、上がってる
からね、うん、200度とかでやってるからね、
うん、でもそれは どうやってやったか分かんない、本当に。
髪の毛でしょ、
髪の毛が入ってるっていうのは、う
ん、だから俺わざとだとしか思えないこれ。
まあね、
作ろうとしか、作ろうとしてしか作れないでしょこれ。作ろうくんでしょ、
作ろうくんね。
うん、作ろうかな。
唐揚げに髪の毛が入ってるやつ作れるって。
両脇持ってこう、唐揚げを触らないで食べれるように工夫されてるっていうこと、う
ん、作ろうくんが、
じゃあ行きましょう。じゃあ最後、
はい、
ミシェル・ガイルマンと貸しましょうとこ、
はい、
ジンさんが経験したいと言っていた、
うん、
無精ができるかも、
ああ懐かしい
な、方法ベスト3です、
うん、
なんだっけ、
無精をする方法を3つ教えてくれるってことですかね、う
ん、白昼夢じゃなくて明晰夢的なこと、
うん、そうじゃない、見たい夢を見て、やらしい夢を導入するっていう、ね、
そう
ね、まずは第3位は風邪をひくですね。
あれ、
私は大人になっても無精仕掛けたことがたびたびあります、
うん、
そのうちの一つが風邪をひいたり体調が優れない時にスケベな夢を見て、射精ギリギリのところで、あ、危ないと起きます。
ちょっと熱出て
と、なのでジンさんも体調が悪い時、寝る前にエロいことを考えて挑戦して、
そんな余裕あったらね、
うん、
治りかけかな、
うんね、ちょうど今ね流行ってるやつあるからね、
あれになってね、
なったらね、
あれになった
ら、
うん、チャンス、チャンス、無性チャンス、
無性チャンス、
無症状だったらダメだね、
ダメだよ、
ダメだよ、
ちょっと症状、軽く症状出てね、ダメだよ。
2、ドキドキする。
ん、
これは体調が悪い時以上によくあるんですが、
うん、
嫌な目にあったり、
うん、
不安があったり、
うん、
胸の動悸が少し高鳴るほどの精神的に不安定な時にも、エロい夢を見て、あ、うん、あ、危ないと射精ギリギリで起きます。
いや、だってね、そんなのだってもう ドラマにインする前の人が
スキドリを着て、その時こそチャンス。
いやもう夜中胃痛で起きちゃうもんだって。
そこを股間に持ってかない。
股間に持ってったらいいんだけどな、うん、最近は取引先の知らない人が起こしたミスで、その人、うん、その知らない人と一緒に朝から違う取引先の人に死ぬほど謝らなきゃいけないと決まっていた前日の夜でした。
あ、胃が痛くなんないで勃起に行くんだ。
勃起行くんだね。
すげえな。もうちょっとエムっ気なの
な。なのでジンさんも精神的に不安定な時にエロいことを少し考えてみてください。うん、
そこ繋がらないな。
なんとかね。なんとかつける。
不安とエロね。うん、
1位、古代の人類に思いを馳せる。
何言ってんだよ。おめえ何言ってんだよ。
やっぱり刻まれてるからね。DNA に。
そっか、無声が。
多分まあ古代の記憶が ね。
昔から無声してるだろうからな。
これまで無声しかけた、つまり射精をギリギリしない話でしたが、うん、私が完全に無声したことがある夢を紹介します。
うん、
それは古代の人類が閉じ込められている巨大な氷の塊が目の前にあり。
何言ってんだよ。
その閉じ込められている縄文人のような格好の古代の女性を助けるため、その氷を必死に舐めて溶かす夢です。
なんで舐めんだよ。手で触ったりしろよ。
小学生の頃に見て以来、回数にすると 5,6 回なんですが、
そういうめちゃ
見てんじゃない。その夢を見るたびに無精してしまうん
だ。いやな、それはさ、もう
すげえな、
個人的なやつだもんね。
これは見ようと思って見れないな。
ただ最後に見たのが高校1年生の時で、もうそれ以来見ていません。
10代だけなんだよな。
というのも、ね、高校生になると射精の量もすごく単純に困るのと、うん、夢で見るたびに氷がどんどん溶けていって、最後に見た時にはあともう少しで古代人が蘇るというほどだったため、うん、なんとなく怖くなり、絶対あの夢が始まった、
繋がってんだ夢は、ね、
もうすぐ起きると心に誓って以来見なくなってしまいました。
溶ける直前でやめちゃったんだね。
仁さん、もしよかったら古代の人類に思いを馳せつつ寝てみてください。
そうだ
ね、無精できるかもしれません。だからその時は私のなめかけになりますが、
う
ん
ね、
彼女を現代に蘇らせるため頑張ってください。面白い。
舐めるのはちょっといいんじゃない？そのスケベ感。
舐める夢ね。うん、舐めるのやらしい夢とか見てもさ、うん、無精までいかないんだな。
無精まだなかなかいかないんじゃない？
今あのドラマで共演して高橋文也君という若い二十歳の男の子は、うん、仮面ライダー、ゼロワンとかやったんだけど、うん、あの見たい夢は見れるんだって。
ああすごいね。
そう。でドラマに入る前にドラマの設定とか始まってからも見るんだって。
あ、それでまた。覚えてまたできるって
よらしいの見れるでしょって、まあ、それはみたいな、まあ、記者会見の場だから言わなかったね、やっぱりね。
記者会見の場で聞いたの、
よらしい
の
見れるでしょって。マイクと
さすがですね。
マイク置いて、
しかもマイク置いて、うん、
やめてあげてください。先輩なんだよ
な、若い人に。若い人にやめてあげなよ、うん、そんなの言うの。
でもあれですね、ちょっと、うん、見たい目見れるってちょっとい
いよね。
もう子供の時からだって。
ああ、うん、やっぱそうなんだね、うん。
子供の時無遊病じゃないけどよくどっか歩いてちゃったりしてるんだって。だいたいそういう時はなんか夢見てて自分でも分かんだって。
へえ、不思議、
うん、
さあということで、あなたの勝手なねランキングを送ってください。宛先は elkt@tbs.co.jp、 elkt@tbs.co.jp、 俺のランキングのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しているということで、うん、
はい、
いよいよ書籍化が ね、
そうですよ、
大詰めなんですよ、
はい、
前回ツイッターなんですよね、何回やったんですよ ね、 すね、
表紙の案をね、うん、3パターンのうちどれがいいかというアンケートをツイッターで募集しました、うん、ね、3案ありまして、うん、まあ、あの皆さん見ていただければあれなんですけども、投票結果が出たようでございます、うん、総投票数が1675票。
あ、すごいじゃん、
結構集まりましたよ ね、
ね、みんなこれが買ってくれたらもう、
そうですよ、本当に頼みますよ、本当に
お願いしますよ。
さあ、それで、あ、この投票結果を参考にさせていただくということで、ここでは発表しないということね、うん、発表しないという、参考として、
うん、どうなるかは、はい、いつ紹介しましょうかね、はい、富岡さんが、
はい、
ありがとうございます、編集ね、やってくださってます、全部編集というか全部です、ね、
全部です、
はい、と お疲れ様です。表紙案に関するアンケートありがとうございました、うん、ということで、リスナーの皆さんからの反響こんなにあるかとスタッフ一同驚いております、
ね、こんな初めてですからね、表紙選べるなんて。
結果を参考にさせていただきながら進めてまいります、
うん、お願いします、う
ん、最終的にはどんな表紙になるか楽しみにお待ちいただければと思います、ね、楽しみです
ね、確かに。
ということで、いよいよ印刷所への入稿が迫ってまいりました、うん、納品前最後のメールになりますが、
うん、
あ、じゃあもう
そうだね、
もう全部もう決まってんだね、
ね、
納品されてる、ね、手を離れ、
うん、
今回は初版購入者限定特典についてのお知らせ
です。いいね、
なるほど、
そういうの、
うん、特典大事です
ね、あると嬉しい、うん、
今回は書籍の初版をご購入いただいた方限定の、うんうん、ダウンロードコンテンツの準備を進めています。
ああまだ仕事があったね、
富岡さん、
すごいな。
一つ目はボーナストラックです、うん、エピソードの質が悪かったわけではなく、全体の流れ、前後の並びの関係、泣く泣く収録を見送ってしまった、未収録のエピソード5話を、
うん、
5話
ボリュームあるな、
PDF でプレゼントいたします、うん、書籍に収録したお話が全45話、これにボーナストラック5話を加え、全50話で書籍が完成します。
すげー、すごい、
これはいいよ、これは絶対これ買った方がいいじゃん、
う
ん、
そうか、データをね、5話分のね。
2つ目、あるエピソードに関連する音声ファイル現物、
うわ、怖っ、
何何何何、
今回絶対にありえない状況下で収録された音声にまつわるエピソードがあります、その音声ファイルそのものを取材にご協力いただいたリスナーさんのご尽力でご提供いただきました。こちらを書籍のエピソードと合わせて聞くと怖さが倍増し、これは欲しい、
怖くていけないよ、
いや絶対初版がいいじゃん、これがつくなら、
音声って怖いよね、
音声は怖いよ、
あ確かに何か言ってたの富岡さん
ね、なんかね、
うん、3つ目、心霊写真カラー版、
やった
すごい、初版
や、
初版そんなもらえんの、
ある不思議な写真についてのお話が収録されていると、はあ、もちろん写真も掲載したんですが、白黒で、
なるほど、
いまいちよくわからないかもしれない、はあ、こちらのカラー版をプレゼント、
いや
現在決まっているのはこの3つです、
いや十分十分十分十分、
ここからさらに増やしていく予定です
、
それ力入りすぎです、
なんだ、
いやもう十分です
って、テレビくんの付録の付き方
取材をさせていただいた方々のご協力のもと、うん、今までの実話怪談本ではありえない前代未聞の特典も考えています、
まだまだ、ね、
さらに霊、ね、がついちゃうんじゃない、もう霊がついちゃう、
霊がね、なんだ、呪われますみたいな
やだよ一人思い思いの霊をプレゼントみたいな、
やだよ、
ランダムでね、うん、ランダムで
なんかその先着100ペン、うん、
そのなんか
超凶悪なやつ
も、霊能者みたいな人のなんかグッズじゃない、
いやだからまあお払い的な、
そうそうそう、蛇の
というわけでようやくゴールが見えてきました、
いや、
お三方はもちろんスタッフの皆さん、お話を聞かせてくださった皆さん、何ヶ月もお付き合いいただいたリスナーの皆さん、うん、本当にありがとうございました、いやいやいや、ということで、
すごい、
いやまだまだ、もうこれはすごい、
すごい、
本当にこちらこそありがとうございましたしかないですよ、
ワクワクするもの、ね、こんなの言われたら、
これは初版で欲しいよね、
絶対初版でしょう、うん、
いやでも1675票の人が買ってくれたらもう売り切れるんじゃない、うん、
まずね、
初版でね、
まずここ頼みますよ、
いやすげえ、
1675票の人はまず、まあ、まずはエレカタのコントライブのチケットも買ってほしい
よ、ね、そうよ、そうですね、うん、それはもうセットで買ってください、
したら売り切れる
んだ、セットだから、そうなんだ、これはセットだから
したらね、もう、うん、本当
に私一回死んだのかもしれません、
安心、
コント燃えるコントの人はセットだから、
うん、売り切れると思いますよ、
頼むよ、
本当に、
では
本当に言ってるよ、
今日も一個、うん、ご紹介しますね、ます、これは本当に初めての人多い、ラジオネーム太郎カジャ、リスナー歴足掛け12年くらいの太郎カジャと申します、初投稿です、私は今年最高運気銀の時計なんですが、
おやった、
年始早々購入した家電が初期不良でした、
あれ、あるよね、そういうことある、
さて怖い話、うん、ではないのですが、うんうん、あれは一体どういうことだったんだろうと思う体験があるのでお送りします、うん、
はい、
今から10年ほど前、友人と2人で9月の連休に京都旅行に行った時のことです、
うん、はい、
午後に京都に着き、ホテルに荷物を置いて観光と観劇に行き、
うん、
夕飯を食べホテルに戻ると部屋飲みをしようということになりました、
うん、
調べると徒歩5分くらいのところにコンビニがあったので、そこに行こうと2人で部屋を出ました、
うん、
その時点で22時過ぎ、
うん、
コンビニでお酒とおつまみを買って15分程度でホテルに戻ると、うん、行きには誰もいなかったロビーに人がいることに気づき、ぎょっとしました、
うんうん、
そこにいたのは髪をきれいにセットして白いウェディングドレスを着て、ロビーのソファーに座って泣いている女性でした
いや10時過ぎ
ウェディングドレス、
夜のね、
ロビーのソファーに座ってってなっている女性、彼女には付き添いの人がおらず、
うわ、一人、
ホテルのフロントマンもおらず、
うん、
ただ一人で結婚式から抜け出たような格好で、薄暗い夜のホテルのロビーで白いハンカチで目を拭い、声を抑え泣いているんです。泣いているんで顔は見えませんでした、うん、一瞬固まったんですが、うん、奥のエレベーターに目をやると、酔っているであろう外国人客の団体が賑やかに談笑しながらエレベーターに乗ろうとしており、それで我に返りました、うん、友人も同様だったようで、二人でとにかく部屋に戻ろうと彼女の前を早足に通り過ぎ、うん、エレベーターに乗りました、
うん、
乗った瞬間お互いに見た、
うん、
見た、花嫁さんいたよね、
うん、
だよね、花嫁さんだったよねと見間違いじゃないことを確認、
うん、
そのくらい何を見たか信じられませんでした、
うん、
とはいえなぜか二人とも彼女は生きてる人間であるとは思っていました、
うん、
結婚式場のあるホテルではあったんで、
うん、
衣装合わせとか写真撮影で揉めたのか
遅い
とかも思ったんですが、それにしても22時過ぎに夜とはいえロビーという人が通る場所で付き添いもなく泣いているという状況はどうにも腑に落ちず、友人とは今でもたまにあれ何だったんだろうと話題に上る出来事です。怖くもなければ霊的な話でもなくてすいません。もしか何か考えられることがあればお伺いしたいです。よろしくお願いします。
もうその日結婚して喧嘩してってことだけど、なんでウェディングドレス着てるんだってことだもんね。
そうなんだ。
でも生きてる人間だと思ったっていうか直感があるなら生きてる人間ですよ。
まあ、そういうもんかね、やっぱね、
やっぱね不思議な、うん、あのお化けはねやっぱね嫌な感じがするって、うん、あの稲川さんがよく言いますから、
やっぱそれはそうなの。じゃだとしたら、
もうその瞬間に感じたことが合ってるらしいんで、
ね、直感がね、
うん、
じゃあ本当に嫌なことがあったんでしょうね、
うん、
だから、うん、
写真とか撮ったのかな、
うんうん、こんな始まりのなんかドラマあったよね、うん、キムタクと山口智子の
ロンバケ、
花嫁姿で逃げてきてみ
た。何
ロンバケだ、ロンバケだよね、だそれなんじゃない、
うんうん、
だからあるんじゃない、花嫁姿でなんかそういうこと、
まあそうなんかあんだろうね、なんかのっぴ
り AV ってこともあるよね、
うん、
泣いてるわけだから夜で
AV って考えると
花嫁のなんか格好で AV みたいなのある、
あるね、
寝取り寝取られみたいな、
そういうふうなことを取られると思ってなかったみたいな、うん、泣いてるみたいな、
ちょっとね言われてなくてね、
結果そ
んなに写真撮影だっつ
って言
ったらちょっともう
AV だった
ら脱がされちゃって、
うん、22時に泣くってちょっとありそうじゃん、うん、花嫁姿、うん、
取り終わっちゃってね、
取り終わって、
それ以外は絶対ない
じゃん。
でも家から来たね。家からその格好。
なんで
自前があるって。
私服で
自前
で。自前で行けますって
私。マイウェディングドレス。そんなにないでしょ。
いやでも不思議というかね。
不思議だね。でもやっぱ意外性があって怖いよね。
怖い。
う
ん、
絵がもう思い浮かぶもんね。薄暗いロビーで。
でもねこれはね。
花嫁が泣いてるっていう。
生きてる人間であると
思ったんで。外国人の団体さんは何にも見なかったのかね。
ね。なんか声かけそう、
かけるまあ酔っ払って
るからね、まあ、そうかね、でもかけそうだけどね、
うん、団体でいたらねそれこそ、
ね、そうだね、
暗い中に座ってるっていう
気づかなかったっていうことかなのかな、でも白だしな、
真っ白でしょ、
まあ、マリッジブルーにしちゃな、
まあ早いっつうかなんつう
どうです
か、いや完璧になってるのがおかしいんだよね、
う
ん、
そう感動して
撮影だと思うんだけどな俺は、
AV 的な
もの、ね、
だって完璧になって22時ってないじゃん、ま
あ、
絶対、うん、
ドラマとか撮ってたかね、あとはその、うん、本当にあの結婚式場の撮影とか、
うん
まあ、どうしても誰かいるようなメイクさんとかな、
めちゃくちゃ厳しいカメラマンだった
とか、ね、そうだね、あるだろうしね、うん、それもね
分かんないけど、
本当に逃げてきた
か、
うん、
本当に逃げてきた、
ゼクシーみたいな雑誌とか
結婚式から逃げてきたか、ものすごい長い距離、
夜結婚式、うん、なんでそ
とりあえずいてもいいところに、
なんでそのホテルの
ちょうどいいホテルがあったから入った、うん、
入ってみたって、うん、ここなら思いっきり泣けるわって、
うん
うん、
探さないで私よって、
うん、がドッキリ、
ドッキリ、
そういう
状況をどっかで撮ってて、
ね、YouTuber じゃん、
あ花嫁系、
花嫁系 YouTuber、 花嫁ドッキリ系 YouTuber、
花嫁泣き系ふわっち
いろんなところでね、
そうね、
花嫁、泣いてる花嫁やってる、
でもあの地位向上のために泣いてたのかもしれない
本編聞いてください
ですね、
やっぱ花嫁泣き系は舐められやすいから、
なんだよ、うん、それ何系だっけ、
池家庭枠ね。
池家庭枠ね。以上
でございます。
ということであなたの、身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp、elekt@tbs.co.jp。私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。それでは最後に告知よろしくお願いいたします。
はい、エレガタ。
はい。
ケツミになって初のコントライブ、
そうです、
燃えろコントの人が2月9から2月13まで銀座白銀館劇場であります、うん、全7回公演となっております。最終日の2月13の日曜日1時からと5時からの回は生配信もあります、うん、チケットは E プラスで現在発売中、来場者には全て特典がつくということで、
すごいじゃん、
プレゼントがありますので、うん、ぜひ生で見に来ていただきたいと思います。
お願いします。
どうしても状況的に難しいという方は配信チケットをぜひ買っていただきたいと思います。こちらアーカイブ配信1週間見れますので、何度でも見れますからね、ぜひ買ってください。よろしくお願いいたします。
はい、私は毎週土曜日11時半からやってます東京 MX 私の芸術劇場、今週1月22日は北の美術館ということで長野県にある私立の美術館で、特にまあ有名な人のもあるんですけど、まあ、有名な人との同時代のいい絵とかもあるんでね、これね、まあ、この番組がなければ行くこともなかった感じなので、ぜひ見てほしいです。そして、今日すぐ聞いてる人はですね、上がってすぐポッドキャストを聞いてる人は、本日1月17日月曜日22時スタート、フジテレビドクターホワイト、よろしくお願いします。99.9 刑事専門弁護士ザムービーあなたの番です。劇場版公開中です、うん、すき焼きストア内で片桐仁オフィシャルストアにて、まだまだ片桐仁年度道20周年記念大百貨店のグッズを販売中です。よろしくお願いします。
はい、ということで、いろいろとね着々と進んでおりますので、よろしくお願いします。何しろチケット、ご検討の方どよろしくお願いします。エレガタの決意ポッドキャスト、今週はこの辺で、さよなら。
さよなら。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
テラプリラジオ
笑ってるや
ん。こんな感じになります
。, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。